貧しき人々、フョードル・ドストエフスキー作、霧下正則役。心配事が重なり、結局はどれもうまくいかず、かわいそうな父はもはや何も信じることができなくなり、塞ぎ込むようになっていました。ほとんど自暴自棄の体で、健康を顧みず、ちょっとした風邪から突然体調を崩し、長く苦しむこともなく、そのまま亡くなってしまいました。あまりにも突然のことだったので、私たちは数日ショックから立ち直れませんでした。母は精神的に限界に近く、気が触れるのではないかと心配しました。父が亡くなると、すぐに債権者が力湧くみたいに押し寄せてきました。家にあったものはどんなものも手放してしまいました。ペテルブルグ区の小さな家は、私たちがペテルブルグに移って半年後に父が購入したものでしたが、これも売られました。他のものがどう処分されたか分かりませんが、私たちは家も身を寄せるところも食べるものもないまま放り出されたのです。母の病気は重くなり、私たちは食べていくことも生活の死を得ることもできず、座して死を待つばかりでした。私は14歳になったばかりでした。そんな時でした。アンナ・フョードロブナが私たちを訪ねてきたのは、彼女が繰り返し言うには、自分はどこかの地主で、私たちとは何らかの血のつながりがあるとのことでした。母も遠縁ではあるものの、確かに彼女は親戚だと言っていました。父が生きている時に彼女が訪ねてきたことはありませんでした。私たちの前に姿を見せた彼女は、目に涙を浮かべ、大変気の毒なことですと言い、私たちの救いのない状況や困窮に同情しており、悪いのは父だと付け加えました。父は手に負えないことに手を出した結果、どうにも収拾がつかなくなった、自分の力を過信したのだというのです。加えて言うには、私たちと親しく付き合いたい、お互い嫌なことは忘れようと提案してきました。いや、あなたを悪く思ったことは一度もないと母が言うと、彼女は涙ぐみ、母を教会に連れて行き、あの人、彼女は父のことをそう呼びました、の追善供養をあげてくれたのでした。終わってから彼女は母と晴れがましく仲直りをしました。長々と前置きや予告を述べた後、アンナ・フョードロブナは、私たちの困窮した状況、よるべもなく絶望的で支援も望めない状況をいかにも理解しているふうに語り、自分のところに身を寄せるよう勧めました。母はお礼を述べましたが、長い時間決心がつかないようでした。このままではどうしようもなく、他に頼る相手もいないので、提案をありがたくお受けすることをアンナ・フョードロブナに伝えました。ペテルブルク区からワシリエフスキー島に移った朝のことはよく覚えています。秋の空はよく晴れ渡り、空気は乾燥し、とても冷え込んだ朝でした。母は泣いており、私の気持ちは沈んでいました。胸が張り裂けそうで、どうにも説明できない強い不安で心はいっぱいでした。まるで鉛を飲み込んだかのように。